副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミー生成 AI 講座の先生、鹿武史先生と高倉淳先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今回はですね、生成 AI をテーマにお二人に、来ていただいてますので、2回目ということでですね、1回目でですね、お二人の、自己紹介ですとか、なんで今生成 AI にお二人が注力しているかっていうのを1回目でお届けしているので、まずはそちら皆さんお聞きいただきたいと思いますけれども、
はい、
今回はまあ、まだ皆さん、リスナーの皆さん、とはいえ生成 AI って何ができるんだろうみたいのがご存知ない方も、多いんじゃないかと思っていて、
はいはいはい。
で、まあ、じゃあ今生成 AI で例えばどんなことができてしまうのか、
はい、
っていうところを、なんか具体的な事例とかあれば、うん、お二人と、あと山本さんもね、生成 AI 詳しいので、
はいはいはい。
お三方からいろんなお話が聞けたら、リスナーさん、そんなことできるんだっていう、参考にしていただけると思うんですね。
はい。
そのあたりちょっと聞いていきたいなと思ってまして、
うん、
では、あれですね、鹿さんまずどうでしょうかね。最近生成 AI でこんなことできるんだよ、みたいなありますか？
ああ、そうですね。まあ、例えば、まあ私の娘が今やってるようなことなんですけれども、
はい。
はい。
写真、まあフォトグラファーとして写真を撮るわけです。
うん。うん、
で、写真撮って、まあ、フォトショップで多少の加工やなんかをして提供するっていうのは、まあ今一般的にあることだと思うんですけれども、
うん。
はい。
その、フォトから似顔絵にしたり、またそこをまあひげ生やしてみるとか髪の毛長くしてみるっていう話で、そういうものを一瞬にして作り出すと、
うん、
なおかつそれを最終的にはデフォルメして、アニメのキャラクターみたいなものまで生成していくっていうようなことが、まあ短時間でできるとか、そういうような面白い使い方がありますね。
で
これって
それは、
はい。写真売っておしまいっていう商売じゃなくて、写真から始まって、似顔絵みたいなもの、似顔絵みたいなものからアニメのキャラクターまでっていうのを、まあ、付加価値をつけて、一回の商売が、もっと、なんていうんですかね、高く売れるようなことに使えるっていうような使い方ができていきますよね。
なるほど。だから今までは自分の似顔絵の写真撮ってくださいっていう依頼がカメラマンに来た時、はい、その写真を納品するだけだったのが、
はい、
そのディズニー風のキャラクターであったりとか、
そうですね。
なんかそういう、うん、なんかアバター風のやつも作ってあげて、一緒に納品できるとか。なるほど。
だから、いや、まずあれですよね。写真は人の手で撮っているけれども。
そうですね。
それ以降は全部 AI がやってると。
そうですね。AI を操作してるっていう感じですね。
なるほどですね。
だから、AI を操作できる人と操作できない人で、それだけ、提供できるものが違ってくる。
なるほど。やっぱり使う側になるか、使われる側になるかっていうんで、もう大きく差がついちゃうみたいな感じですかね。
そうですね。
なんかでも、街中、ショッピングモールとか行くと、たまに、人の、お客さんが座ってくれたら、その場で絵を、似顔絵描いてくれる、ちょっと口調を抑えた、
はいはい
はい、こうね、素敵な絵描く人とかいるじゃないですか、プロの。
はいはいはい、
ああいう方々もちょっと、なんていうんですか、
確かに。
ね、
一瞬で。使った方がいいですよね。
ね、そうで、使っていく側になればね、一つテクニックでしょうし、逆に使わないと、なんていうんですか、そういう仕事を奪われるみたいな、 なんか、そんなね、
ですよね、
チャンスとリスクとどっちもあるなって今思いましたけどね、聞いてて。
はいはいはい。なるほど。
なるほどね。そんなこともパッとできちゃうと。
うん。
高倉さんいかがですか？なんかこんなことできんだぜ、みたいなあります？
ここ数日でものすごくホットな話題がタイミングよく出まして、チャット GPT を使ってるオープン AI 社から、はい、新しい動画生成の生成 AI のアプリがリリースされました。前は、ダリといって画像を書かせるだけだったんですが、今はプロンプト、要はコメントをすると、そのコメントに合わせたムービー、要は動画を作ってくれるサービスが、いよいよリリースになります。で、この映像が、すごくクオリティと画質が高くて、他の今までも、いろんな動画のアプリケーションあったんですが、もう画像、画質のレベルが半端じゃなくって、横、ワイドも、縦のホリゾンタルも自由にサイズを変えられたり、プロンプトによっては、マンモスを、コーヒーカップの中に出したりとか、好きなように書ける、そんなソフトがリリースになりますって、数日前に出てました。で、その関係かどうか、ちょっと半信半疑ですが、まあ、オープン AI 社に、が関係している暗号資産なんかももう急上昇してましたね。
はぁ、あ。オープン AI 社が関与して関わる、あの暗号資産がある。
サム・アルトマンがちょっと関わってるっていう暗号資産もあったんですが、うん、そんなのも関連して上がるほど、今までチャット GPT が出ても、そんな波及性でなかったんですが、今回はタイミングよく連動して、大きく値段が変わったりしてました。
いや、でも動画まで作っちゃうんですからね、言葉から。文字のし、プロンプトから動画作っちゃうってことですね、今の話。その空っていう。
そうですね、
サービスが。
検索エンジンでオープン AI、空って入れると、その空の紹介ページ出るんで一度見ていただきたいと思うんですが、もう映画です。
映画で。
本当に映画でした。見てびっくりしました。これ、これ将来自分で作れるようになるんだと思ったら、いや、確かにワクワクするね、と思いましたね。
普通の人が作れちゃうんだもんな。
僕はまだ、ここ数日っていう形なんで使ってないんですけれども、高倉さん使えんの今
それ？いえいえ、まだプレスリリースだけで、
は
い。で、今、その肖像権とか、その偉い人のディープフェイクとか、そういうのをさせないようにするためにメタデータをで、その動画や画像に入れるっていう、作業をやってるらしいんですが、どうやら NFT の方に近寄ってくるんじゃないかっていう噂もあります。
まあそんな領域にも入っていくんでしょうけど、多分、やっていけるとしたら有料でしょうね、これは。
もちろん有料だと思います。
動画の処理ってめちゃくちゃコンピューティングパワーがいるんですよ。で、ハリウッドやなんかでもそういう技術はたくさん持ってますけど、やっぱり、ものすごい、資源を持たないとダメなんで。
いや、あれをやるのはすごいコンピューティングパワーいると思います。
なるほど。今ね、見てるんですけどですね、東京郊外を走る電車の窓に映る反射っていうプロンプトを入れたら。
小林さんびっくりするでしょ？もう、
これやばいっすね。電車、本当に乗って反射して、窓に自分が映ってる、女性が映ってるみたいな。
映ってるんですよ。
やばいな、これ。
で、
現実社会ですね、完全に。
雪の、小道を男女二人が散歩してる風景ってなんかドローンで空撮したような絵も出てくるんですね。
やばいっすね、これ。
あとは。
いやー、ちょっともう、
それが文字を書くだけで全部打てるっていうのもちょっと、今までも動画生成ありましたが、あんまりこう、賢くなかったんですが、本当にプロンプトでこれができるんだったらね、本当、今度ハリウッドの人たちが廃業しますよ。
いやー、すさまじいな、これ。本当に。 わからないですよね。その作られた動画見たらリアルな映像にしか見えないっていう。
プロモーションビデオに見えますよね、普通の。
プロモーションビデオに見えますね。いやー、本当に、これです。すごいです。だってチャット GPT ってローンチされたのって2022年でしたっけ？
そうですね。
ですよね。で、2023年にこう一気に普及して、2024年にもうこのレベルですからね。
なので、
ちょっと進化のペースが尋常じゃないっていう。
なので、講座のテキストとか作るのも大変なんですよ。もともと作ってたのに、これすごい来るかもよっていう話をしても、その2ヶ月後の講座の時に、いや、もう通り過ぎていってしまいましたってなるので。
なるほど。確かになぁ。これはすごすぎるな。
まあ、そういう時代ですね。
そういう時代か。
この講座の紹介をやっているセミナーの中でも話してるんですけれども、AI のゴッドファーザーって言われ、まあ、ゴッドファーザーの一人、ジェフリー・ヒントンっていう、まあ、素晴らしい方がいらっしゃるんですけど、彼は、Google を去年辞めたんですね。で、彼は、まあ、いわゆるシンギュラリティっていうものが、早ければ5年以内に来る可能性があるっていうことを、今唱えているんですね。
シンギュラリティもちょっと説明していただいていいですか？どういう意味なのか。
はい。まあ技術的特異点っていう日本語では訳されるんですけど、
はい、
人類の全知能に対して AI の知能がそれを上回る時点っていう定義が出されてますね。
シンギュラリティってのはそういう定義ですね。それ5年で来るかもっていう話ですか。
2045年に到来するっていうのを、やはり、Google に所属しているレイカーツワイルっていう、まあ、シンセサイザーを作った方ですけれども、
はい、
彼が唱えていて、その2045年っていう時間軸がもう、加速度的に早まってきているっていうような、ことが言われ始めてますね。
2045年だったら21年後ですけど、
ね、
俺がもしかしたら5年後かもっていう話ですか、ね、今のお話。
で、ヒントンが言うには、まあ、その2045年とかいう可能性もまだあるけれども、ひょっとしたら2年後かもしれないっていうぐらいのことを言ってますけど、ね。
シンギュラリティか。
AI の頭の良くなり加減が、もう、当初の予定よりも加速度的に AI が賢くなっていってるので、もう人間すらそのなんでそんなに賢くなってるのっていうのをつかみきれてないという現状もあります。
はあ、恐ろしいですね。すごいことですけど恐ろしさも感じるっていう。なんか、複利みたいですね。なんか、なんていうんですか、資産運用の複利と一緒で、なんかこう。
膨らめば膨らむほど、
そう。なんか、そんな風に、お二人の話聞いてると、なんか、そんな感じしますよね。加速度的に進化して、でも、シンギュラリティ起こったら、どうなっちゃうんですかね。
はいはいはい。ここも、まあ、説は分かれてるんですけども、いわゆる、ターミネーターの世界が来るのかどうかっていうところですね。人間対 AI っていう世界が来るのかどうかっていうところで、ヒントは、その確率は、コイントスの確率と同じって言っていますんで、50-50。
すごい。高い。かなり確率高いっていう。
まあ、レイカーツワイルは、人間が、勝つっていう、勝つっていうこと自体が、まあ、そういう時代が来るっていう前提なのかもしれないですけど。
はあ。山本さんも、ね、カナダに今いらっしゃいますけど、生成AI 勉強されていると思うんですけど、はいはい、いかがですか？その、今みたいな話を含めて、
今後の AI。僕がまあ勉強しているのは、その生成 AI の中で、まあ、どちらかというと、データサイエンスとかの方に近いと思うんですけど、それよりもその今 AI 活用して何ができるかっていうところで言うとですね、実用的なやつで英会話とかがすごくできるんじゃないかなと思います。 その、英語のライティングの練習であったりとか。やっぱりその、チャット GPT は、その、言語モデルを使って、その、成長した、その AI なので、言語の勉強にすごく活用できますね。
言語の勉強に。
はい。例えばその、覚えたいボキャブラリー、その単語が10個あった時に、その10個の単語を使って、何百文字ぐらいの物語作ってください。これぐらいの英文のレベルでとか入れるとすぐ出してくれるんで、そのボキャブラリーを覚えやすいとかもありますし、あとはその話す練習も今はできます。あとは英作文して、そうです、そうです。英作文して変なところ直してもらうとか、そういう使い方は無料でもできるんで、そのチャット GPT3.5。
なんかもう、あれじゃないですか、英語の家庭教師の人たち、不要になっちゃいません？それができてるようになっちゃったら。
まあ、英語に限らず、すべての言葉ができますからね。
あ、そっか。ああ、そうかそう。英語に限らないですもんね、もちろん。
外国語教師がね、いらなくなるかもしれないですね。そうですね。
ただ、そうは言っても、なんて言うんですかね、チャット GPT 使う上でも、英語の方がやっぱり結果はいいものが出てくるんですよね。
どうしてもそうなんですよね。なんかうまくいかないなっていう時に、英語にトランスレートして入力するって、得た英語を日本語にトランスレートすると、あ、出たね、みたいなことはまあまああります。
まあ、それもそうなんですけど、日本語の問題だと思うんですよね。日本語で、例えば鋭い、たときに、どう判断するのかっていうのありますよね。でも英語だともっと意味が特定されていく。中国語もそうですけど、だからなんて言うんですかね。
曖昧な言葉が少ないんですかね、英語の方が。
そう、そうですね。ストレートフォワードだし、ロジカルだし。
日本語はそういう意味ではちょっとね、特徴的ですよね。
まあ、こう言えばお互い伝わるよね、みたいなのがありますからね。
例えば、ミッドジャーニーっていう AI があるんですけれども、それを使うのに、日本人の場合は、日本語でチャット GPT に入れて、それを英語にして、それをミッドジャーニーに伝えて、まあ、画像生成さなんかさせるっていうような感じなんですけれども、英語で直に入れた方が、結果がいい。っていうふうに、言ってますね。
へえ、そうなんですね。
あとは逆に最近絵を読み込ませてプロンプトを書かせたりもするんですけど、その時も英語で書かせたもので、再描画させた方が、より自分がこのプロンプトを作ってくださいって言って帰ってきた英語で、それを自分が逆に使って絵を描かせると、元の絵と非常に似て、似ていますね。日本語に変換してもらった方がちょっとあれ違うかなっていうのはあります。
ああ。英語の方がだからしっかり、なんて言うんだろう、伝わって形になりやすいっていうことですかね。
文書構造からもそうなんですよ
ね。なるほど。
それはなんか分か
ります。英語とか中国語の方が。
そうですね。中国語は基本的には、構造的には英語と
英語に近いですもんね、うん。韓国語って日本語に近いって言われますけど、やっぱり韓国語も同じように日本語に近い、なんていうんですか、英語に比べるとっていうことなんですかね。
そう、
おそらくは。
あるんでしょうね、多分。
なるほど。そういうのもちょっと言葉に、言語によって違うんですね。
まあ、ロジカルに、なんて言うんですかね、話されてるものの方が、コンピューターは分かりやすいと思います、ね。
そうかそうか。
でも最近はチャット GPT に日本語にしてとか英語にしてっていうだけで全部トランスレートできるんで、例えば次、翻訳ソフトに入れたりする手間はないので、もう、ワンストップで全部できるので、楽は、どんな言葉になっても楽は楽ですけどね、やる。
楽は楽と。すごいことですよね。それだけでも、もう、2年前、3年前に、そこまで想定できなかったことがね、当たり前になっちゃってますからね、
今。もう3年前は絶対考えれなかったですね、こんなこと。
ねえ、本当ですよね。いやー、そっか。 か。
ANI って言われてる、まあ特定領域の AI で、うん、例えば契約書の作成 AI とか あるんですよね。あったって言った方がいいのかな。うん、まあ今はもうダメだろうなと思うんですけれども、
う
ん、チャット GPT に、例えば、日本語契約とか英文の契約を翻訳してってやると、まあ、ほぼほぼ間違いなく翻訳して返してくることが多いですね。
うん。
うん、入門セミナーでもやりましたけど、まあ、正しく、
うん
うん、英文の、うん、契約書を日本語で要約してって言ったら正しく要約してくれてましたし。
うん。うんうん、
まあ、要約のレベルっていうよりも、ドラフティングのレベルで使えるレベルになってるっていうのは、うん、なかなか今まではなかったですけどね。
うん。すごい進化してると。
その時の資料を使わせていただいたんで、鹿先生が一番その進化がよくわかると思います。
うん、ああ、そっかそっか。いやだからすごい進化してるし、その進化の加速度も上がってて、
はい。
すごい、まあ、シンギュラリティもあり得て、しかも、20年後か、5年後か、2、3年後か分からんけど、でも来そうな気が、来そうな気がしますよね、シンギュラリティ。
僕ら映画の世界の中に生きてるかもしれないです。
本当ですよね。
ターミネーターが来て、人間を殺していくっていうところで、どうやって生き延びるかって、どうやって戦うかやってるかもしれないです。
ねえ、本当ですよね。
でもそれがドラえもんになるのかターミネーターになるのかはね、将来来てみないとわからないですけど。
確かに。まあ、ドラえもんみたいに、ね、なってくればいいですけど、ターミネーターみたいになると本当の戦いですからね。
はい。
まあ、いずれにせよ、今人間ができることって、AI に触れとくとか、うん、AI を使う側になろうっていう行動ですよね。
うん、
そうですね。
なんでまあ、それがまあ、副業アカデミーとしては、まあそうだろうなと思っていた中での、まあ、鹿瀬先生、高倉先生がいてくださるということで、
はい、
生成 AI を、本業や副業に活用できる人間になりましょうと、そういうスキルや知識を身につけましょうっていうことで、うんうんうん、もう指導してるんですよね、我々。
はい。
はい。はい。で、その形として、まず、その無料セミナーっていうのをやってまして、ホームページのそのセミナースケジュールっていうところを見ていただくと、
はい、
生成 AI というカテゴリーがあるので、
うん、
そこで相当かけて検索していただきますと、私と、お二人、鹿先生、高倉先生と三人で、ズームセミナーやってて、
はい、
で、こちらで今お二人から、どういうふうにその生成 AI を使えるのかとか、あとデモンストレーションとかをですね、うん、高倉先生がやってくれるんですよ。
はいはいはい。
で、こんなことできるよ。今こんなことできるようになったよ。みたいなことを実演で見せてもいただけたりして、すごい、大好評なんですよ。
はい。
なんで、ちょっと AI これから触れたいなとか、まあ触れ始めたけど、うんよくわかりませんとか、もっとちゃんと知識つけたいですとか、スキル身につけたいっていう方は、うん、まずはその無料セミナーにご参加いただけると、ね、お役に立てるかなと思うんですよね。
はい。
うん、
興味がある方、ぜひ、うん、まずは無料セミナーをご覧いただければと思います。うんすね、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
鹿武史と
高倉敦史と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。